通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の広報差異に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。7月8日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。やっぱりね、平日に入ると慌ただしいですよね。昨日月曜日ね、週の始まりなわけですけども、本当ね、僕ね、残業して帰ると息子のね、寝かしつけにほぼほぼ間に合わないの。だからね、定時で帰ることをなるべくもうね、心がけているんですけど、やっぱり仕事量的にそうもならない日もあるんですけどね。昨日はちょっといろいろあってね、少し出遅れてしまった。だけどなんとかね、息子の寝かしつけにはね、間に合うことができてね、まあ妻にはね、食事もお風呂も全部ねしてもらってて本当に感謝なんですけども、まあ寝かしつけには間に合えてよかったなっていうふうに思いました。でね、その時の話なんだけど、まあもう帰って僕お風呂入ってバッとね、準備してくれてたご飯を食べて、もうお布団に寝室に行くっていう流れだったんですけど、お布団に入る時にさ、息子がね、ヒクヒクって言ってるんですよ。しゃっくりね、どうです、大人ってあんまないけど、子供って寝る前しゃっくりすることない？これ気のせいかな、うちの子供だけかな。まあ大人でもね、たまにするときはあると思うんですけども、なんかね、うちの子しゃっくり寝る前しがちなね、イメージがあるんですよね。別にちゃんとね、調べたりとかしてないんですけど、でまあね、昨日の夜もヒックヒックって言ってたんで、ああ寝るの辛そうだなってね、やっぱりしゃっくりしながら寝るのって大変じゃないですかね。だからそういう時は鍵ね、しゃっくりが落ち着くまで、じーっとね、静かな空間にすることに努めるっていう感じなんですけど、僕のね、気をつけるべき点は、先に寝落ちしてむちゃくちゃでかいいびきをかかないっていうことをね、気をつけなくちゃいけないので、頑張ってね、目をこじ開けてね、こうギンギンにさせながら息子が寝つくのを待つわけですけどね。まあね、そんな感じでね、ただ久しぶりにきっと息子しゃっくりね、寝る前してたんですよ。だから妻もね、ちょっとやる気出して、はあ、驚かせてしゃっくり止めてやらんといけんってね、言いながら気合い入れてね、その後にもう真っ暗闇の中、息子の方に向かってね、うおーってね、割とデカめな声で言ったんですよね。しばらくの静寂が訪れて、息子怖い。うちの息子ってね、ダウン症がある、まあ9歳のね、特別進学校に通ってる子なんですけど、ダウン症がある子ってね、知的な遅れが、発達の遅れが多くてね、まあ割と喋るのもね、遅いんです。その知的な発達の遅れだけじゃなくて、ちょっとお口の作りとかいろんなね、ことも関係してるみたいなんですけど、まあ、うちの息子はね、ほぼほぼ宇宙語です。いろいろね、伝えたいボキャブラリーは増えてきてるんですけども、こちらが汲み取るのはなかなか難しくって、まあ、8割、9割いかないぐらいは、ちょっと宇宙語かなっていうふうに思ってるんですけども、まあそのね、ほぼ宇宙語の彼の言語体においてね、数少ない、確実にその意図を届けることのできるワードですよ。怖い。そりゃ怖えわと思ったんですけどね、このね、会話の成立と、この会話の内容、もうどっちも面白くって、寝かしつけなのにさ、吹き出しちゃってさ、もうね、寝かしつけで静寂の時間を作らなくちゃいけないという時なのに、ちょっと盛り上がってしまってね、いつもより寝かしつけにね、時間がかかってしまった夜でした。はい、ということでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、蜘蛛の巣作りは才能か努力かというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。いや、なんのこっちゃって話でしょうよ。ね、なんかね、ここ数日、ほんと昨日、一昨日ぐらいなんですけど、蜘蛛の巣にね、ちょっと目が行くんですよ。なんかさ、なんで目が行くかとか意識してなかったんですけど、まあ、通り道にあってさ、結構大きな蜘蛛の巣で、まあ、ただしゃがまなくても頭に引っかからないぐらいのね、高いところにはあるんですけどね。でもなんとなくさ、通り道にある蜘蛛の巣って邪魔だなーって、それが視界に入るだけで邪魔だなーっていうふうに思うじゃないですか。でもね、その反面、ここ数日ね、目に行く時にはなんかね、 綺麗に作るなってね思ってしまったんですよね。まあ、そんなことをね2日連続で思ったわけなので、ふと考えたんですよ。いや、そもそもクモのクモの巣作りって才能なんだろうか努力なんだろうかって、これ知ってます？いや、まあテレビとかでやってるのかな、昔から。全然考えたことなかったんですけど、なんでねちょっと調べてみたんですよそしたらね、クモはさ、生まれつき巣を張る能力を持っているらしくって、まあこれはね本能行動と呼ばれるものでね、まあ、学習や経験に頼らず生まれつき備わっている行動パターンですっていうふうにね書いてました。でね、どんなステップでクモがクモの巣を作っていくかっていうのは、まあ、4つぐらいステップがあるらしくって、まずね糸を出して風に乗せるってかっこいいよねこれねブリッジスレッドっていうらしいけどねで次に足場を作る、フレームっていうらしいですよ。そして放射状の糸を張る、最後に粘着性のあるスパイラル状の糸をぐるぐると張っていく。これはねなんか僕も見たことあって、なんかこう縦に移動する、縦っていうかこう放射線状にね移動する分の糸はネバネバしないよ、雲が移動するからねみたいなことをね見聞きしたような気がしまして、そしてねスパイラル状の糸はまあネバネバするよと、ね、生物を捕獲するためだよみたいなのは見たことありますけど、まあ、こんな風にねステップとしてね確認したのは今回初めてだったんですけどね。ね、でもこの4工程があって、これらの動きはね非常に複雑に見えるじゃないですかでもクモは誰からも教わることなく最初の巣作りからねかなり上手にやってのけるらしいですよ、うん、でもクモってさ、まあ、体も小さいじゃないですか、ね、だから脳も小さいわけで、ね、よくやるなあれって思ったんですけど、まあ、脳が小さいながらも巣作りにね必要な情報や動作がね、まあ、どうやら遺伝的にプログラムされているっていうふうに考えられてるらしい、うん、これは何かというと、人間で例えると、まあ、人間の赤ちゃんが本能的に母乳を吸うようなもんだというふうにね書いてるようなところもありました。なるほどなるほどっていうふうに思ったんですけどね。ただやっぱりね、まあ、これも母乳を吸うことと同じかもしれませんけども、完全に完璧ではなく最初の数回はうまくいかないこともあるらしい、うん、でもそれでもほとんどの場合とても成功な巣を張ることができますよっていうふうに書いてて、ただねこれもびっくりしたんだけど、全然ね関係ないかもしれないけど、種類によって巣の形や張り方も遺伝で決まってるらしくって、まあ、そのクモの種ごとに特徴的なデザインがねあるらしいですよ。ちょっとねそこまではね深くは調べなかったけど、へーって思ったぐらいな感じなんで、ちょっと情報共有って感じです。まあ、てことでね、クモのクモの巣作りっていうのは本能、まあ、つまり才能っていうことがね分かったわけですよ、うん、まあ確かにむちゃくちゃ下手なクモの巣作ってたらクモにとっては死活問題だもんね、うん、まあ粘着質なスパイラルの糸踏みがちなクモとかいたらもうね自爆じゃないですかね、大変じゃん、ね、そういう意味では、まあ、我々人類の母乳を飲む力とね近いっていうのも納得ですよね。まあ全然ね話は脱線しますけど、うちの息子はこの母乳を飲むがすごく苦手で、まあ、ダウン症の子ってその知的障害だけじゃなくって、やっぱりね体の発達とかね、そういう緊張って言ったりするんですけどね、まあ、体の緊張が弱かったり低緊張ねって言ったりして、まあ、いろんなところでねやっぱりこう一般的に生まれてくるいわゆる、低型発達の子供たちとはちょっと違う部分があるわけなんです。その中でねうちの息子はねおっぱいを飲むね力もちょっと弱くってね、初めはね妻がね母乳をパックに詰めてね、シリンジって注射器みたいなやつにねチューって入れて、そのシリンジを息子の口に入れて何ミリとかをね入れるような日々が続きましたね。まあ実際に上手に飲めるようになったのは本当に生後6ヶ月7ヶ月ぐらいかなというふうに思いましたけども、まあ、ちゃんとねいろいろできるようにはなるんですけどね、まあ人よりはゆっくり育ちがちなうちの息子ですけども、可愛く元気に育っておりますね、うん、まあでもそんな感じでね、その大人になっても使えるクモの巣作成能力っていうのはなんとなくこう母乳飲む力と比べてしまうとさ、なんか優秀な感じしない？なんかこうアーティスティックな、ね、めちゃくちゃかっこいい巣作りますぜ自分みたいな感じで、 なんかちょっぴり羨ましいなって思ったわけ。でね、今回多分僕がね、クモの巣に目が行ったのはね、多分そのクモの巣のアーティスティックをね、感じたからだと思う。ね。なんか、多分なんだけどね、最近の僕の思いみたいなところが、まあ自己分析ですけど、アーティスティックにやっていきたいことが割とあるんじゃないかなっていうふうに思ったの。うん。仕事に関してもどこかそう思ってる面はあってね、まあ僕、地方自治体で働いてはいますけども、まあ新しいね、まあ今年度からうちの自治体始めた新事業にね、まあ着手することに関わることになってね、そのスタッフとしてもやってますし、まあその他にもね、新しくやっていかなくちゃいけないこと、変えていかなくちゃいけないことっていうのもあります。でもそのね、いろんなところにどこか自分のこだわりというか、芸術性というか、アーティスティックさをね、まあ求めている節はあるなっていうふうに思うの。まあめちゃくちゃね、なんかこだわりが強いっていうほどでもないんだけどね、めんどくさくなったらふわーって投げちゃったりするからでもなんとなくそういうふうに思ってる面はあるし、あとはね、プライベートでやっている各種発信ね、まあ動画であったり文章であったりこの音声配信であったりね、ここら辺に関してもやっぱりどこかね、そういう分思ってるね、節はあるなっていうふうに思ったの。でも調べたところ、クモの巣は才能だからさ、ね、僕には多分そんな才能は今のところなさそうだからね、どれもそこそこ続けていってるけど、まあ鳴かず飛ばずな感じな気がするしね。じゃあ何が必要かっていうと、やっぱり努力すること、ね、これが必要なんじゃないかなっていうふうに改めて思ったんです。うん、まあそんなわけでね、実は、まあ、この放送を撮ってるのね、7月7日七夕のね、777 37ですよね。今日なんかめちゃくちゃ結婚し入籍した人多いって言うじゃないですかね。あ、そういやね、見てない人全然関係ないですけど、わかんないと思うけど、バチェラーに出てたね、キウイちゃんが結婚したのがちょっと衝撃でしたね。いや、めちゃくちゃ可愛かったけどね、やっぱり断るごとにバチェラーのね、シリーズ、前回もね、まあ、つい先月も新シリーズありましたけども、やっぱりキュウイちゃん可愛かったよねって妻と話したりしてたんですけどね、そのキュウイちゃんもなんだこの37に入籍されたということで、おめでとうございますなんですけども、そんな37の夜にですよ、ね、さっきまで音声配信についてね、もう配信のクオリティ向上についてっていうね、勉強会に参加してました。まあ、これはね、僕の概要欄のリンクにも貼っておりますけども、ポッドキャストラボ福岡っていうね、まあ、僕の地元福岡の、RKB 毎日放送っていうね、放送局さんと、あと古典ラジオで有名な日本一のポッドキャスター樋口清則さんのコラボのね、企画のこのポッドキャストラボ福岡っていうのに、まあ、混ぜさせていただいてまして、音声配信のね、まあ、クオリティの向上であったり、まあ、他にもいろんなね、勉強を、まあ、ゼミみたいなチームを作ってね、勉強していってる感じで、ね、このクオリティ向上の勉強会にね、昨日も参加してたんで、さっきまでよ。ね、もうぶっちゃけね、みんなの会話がレベル高すぎて全然わかんないの。うん。でもね、それもまたこう新しい発見につながる、まあ、まだまだ分かんないけど、参加して自分でも学んで調べていくうちにきっと分かってくる、追いついていくんじゃないかなっていうふうに思うし、そういったことをね、糧にして、まあ、どんどんね、この音声配信もね、いい放送に、ね、なるように精進していきたいなっていうふうに思いましたね。どうです、皆さんにとってのクモの巣ってありますか？よかったらね、コメント欄などで教えてもらえればと思います。ということでね、今日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。